それでは、この朝はその励ましによって喜んだ、その励ましによって喜んだという題で、御言葉を問い継がせていただきます。ここがドーンと抜けているので、ちょっとももこさんをこっちにいるももこさんと目が合うと思うんですが、ここ誰も座ってない、ちょっと語りづらいですね。まあはい、いいでしょう。その励ましによって喜んだ。先週私たちは、人が救われるには主イエスの恵みによるということを見ました。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、私たちは皆、主イエスの恵みにより、それを感謝して受け取る信仰によって救われます。ただそのことは、やはりユダヤ人信仰者たちにとっては、なかなか受け入れがたいことであったんですよね。それゆえに彼らは異邦人の救いの条件として主を信じることの他にも、割礼を受け、モーセの律法に基づいて割礼を受け、そして戒めを守ることをそれに付け加えようとした。でそのことが発端で、パウロとバルナバがエルサレムに下っていき、そこで使徒たちや長老たちと 会議を持ったわけですが、エルサレム会議として知られていますが、そこで決められたことが、今日の箇所でこの手紙の形で記されていますね。この手紙ですね。指導者たちはこれを異邦人教会の中心であったアンテオケ教会に届けるために、ただパウロとバルナバに渡したんじゃなくって、彼らの中からバルサバと呼ばれるユダとシラス、この二人を選んで、そしてこのパウロとバルナバと共に彼らをアンテオケに送り出したわけです。ということで、今日はその手紙の内容の確認から始めていきますが、先週も見たところの手紙の形なので、重なるところはいくつかあると思うんですけれども、そのことを見ていきたいと思いますね。まず最初に、もうパンパンパンといきますけれど、まず最初に、使徒たちと長老たちとが最初の挨拶の部分で、兄弟ということを、その言葉をですね、繰り返していることに目を留めたいと思うんですね。兄弟。23節、彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒及び長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。エルサレムの指導者たちは、兄弟である使徒及び長老たちは、自分たちのことですね、は、異邦人の兄弟たちに挨拶をいたしますと。その兄弟っていうことを強調していますけれども、これは彼らをして、異邦人の救い、異邦人、彼らのそのアンティオケ教会をはじめ、その地域の人々の救いを、つまりそれがイエス様の恵みにより信仰によってっていうことを公に認めたということを意味していますね。もう兄弟だって言ってるわけです。ゆえに私たちはあなた方の兄弟、もう何度も繰り返してます、私たちはあなた方の兄弟であり、あなた方は私たちの兄弟なんだ。このことは今の私たちにとってはごく当たり前のこと、クリスチャンはお互いに兄弟姉妹だね。でもこれまで見てきたように、ユダヤ人たちにとっては異邦人を兄弟と呼ぶことなどありえなかった。でも主がその両者、ユダヤ人とギリシャ人、異邦人との間の敵意の壁を主が打ち壊された。何によってですか？握手しなさいとかって言ってね、あなたたち仲良くしなさいって主が仲介に入った ではなくって、イエス様はご自身の血、ご自身の血潮によって、つまり神様の前にはどちらも罪人であるわけですけど、ユダヤ人も異邦人も罪人であるわけですが、イエス様は神の裁き、この罪人に対する神の裁きをご自分が代わりに受けてくださることで、十字架の死を遂げ、その死をもって、ご自身の命をもって、両者を神様の前に和解させてくださった。イエス様を信じる者は皆イエス様と一つにされるわけですが、 イエス様と一つであるならば、お互いに対しても私たちは一つ、同じ神の家族に属するものとされるわけですね。ですから兄弟なんだっていうわけです。この救い、もう私たちは同じ家族なんだっていうことを、この指導者たちはまず書き送っている。24節25節、私たちの中のある者たちが私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。エルサレム会議が持たれた理由、それはユダヤからアンテオ家に来たある人たちが、異邦人が救われるためには割礼を受けなければならないと教えたからですが、ユダヤの指導者たちはそれが自分たちから出たことではなくって、この人たちの独断であったことをこう明らかにするわけですよね。彼らがしたことを私たちが指示したことではない。彼らは自分たちでしたんだ。とはいえ、そのことが発端で彼らは会議して、この大事な決断をしたわけですけれども、そのことを明確にした上で、ですね、その決められた内容をこの手紙という形、これを通して会議で決められたことを正確に伝えるため。正確に伝えるために自分たちの中から人々を選び、彼らをバルナバとパウロと一緒に送るように決めた、決定したと、その流れを説明しているわけですね。まあ、そこまで大事というか、もうその流れを言ってるわけですが、26節、このバルナバとパウロは私たちの主イエスキリストの皆のために命を投げ出した人たちです。なんでここにこれが入ってくるんだろうって、準備しながら思ったんですが、まあ、このバルナバとパウロの名前が出たので彼らについて触れたんだと思うんですけれども、バルナバとパウロがイエス様のために命を投げ出した人たちであることは、異邦人兄弟たちの間ではすでに知られていたことですよね。って思いますよね。なぜなら、彼らこそ、このバルナバとパウロの教えを受け、ね、初めの方からアンテオケ教会ができた初めの方から、彼らはこのバルナバとパウロから教えを受け、また、彼らをその宣教へと送り出した人たちだからですよね。でもこのようにエルサレムの指導者たちがこのように書き送る、パウロとバルナバについて彼らはイエス様のために生きているんだ、そのことを書き送ることで、彼らが自分勝手にこの異邦人宣教をしているんではない、エルサレム教会と関係ない、エルサレムの人たちはユダヤの、ね、ユダヤ人への伝道、私たちはね、異邦人だって言って喧嘩別れしたような形じゃなくって、実際にはそういう形ですよ。でも彼らがパウロとバルナバが自分勝手にそれをしてんじゃなくって、それがまず神様から出たものであること、そしてエルサレム教会の指導者である私たちもこの彼らの働きをサポートしていることを伝える意図があったと思うんですね。何にもないように思うんですが、でも大事なことですよね。ですよね。ですが、この短いところこのように記していると思うんですが、で次のところですね、その本格的にその内容というのは27節から29節のところ、こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血とを締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。ここに聖霊と私たちとありますが、なぜ彼らは私たちだけではなくって聖霊と私たちと言ったんでしょう。この手紙を書くにあたり、何か特別にその聖霊の語りかけがあったんでしょうか。私たちって書こうとしたら聖霊が、いやいや、聖霊と私たちって書きなさいって言ったんですか。まあ、これは推測ですが、前回の箇所でペテロはこう言ってます。異邦人たちの救いについて、神様は彼らに聖霊を与えることでその証をされた。 異邦人たちが救われたっていうその証拠っていうのは何かというと、まだね、その立法を守って、割礼を守っていない、立法を守っていない、それこそ洗礼も受けてないのに彼らが救われたと言えたのは、神様が聖霊を彼らに与えてその証をされたからだってペテロは言いましたね。つまりペテロたち自身もその始まりはペンテコステの日に聖霊を受けたこと、聖霊降臨であったわけですが、この異邦人たちの救いも聖霊が与えられるところからであったとペテロは伝えたわけですよね。だからそれ以外のことを、重荷を彼らには負わせないと言ったわけですが、であるゆえに聖霊の導きは明らかなわけです。むしろこの聖霊を抜きにしては自分たちもそうだし、異邦人たちの救いも語れないわけですよね。自分で救われたっていうのはいくらでも言いますよ。でも聖霊の証としての神を賛美し、神の言葉を語り、主の印と御業が行われたっていうことは、聖霊の導きがそこにあったということが明らかで、この会議の決定事項はただ自分たちの判断によるのではない。自分たちがこうしたらいい、こうしたら救われるんだよ、その救われるはずだと思うじゃなくって、もう聖霊、神様は聖霊を通してそれを明かしされたゆえに、誰がそれを妨げられるか、見ましたけれどもね、実にそれは聖霊によったと彼らは結論付けたわけですよね。聖霊と私たちがこれを書き送ってますよって。ではどうでしょう、ここには主に追わせない、避ける、注意深く、皆さんこれらの単語言葉だけを、聞くとですね、どんなことをイメージしますか。重荷、追わせない、避ける、注意深く、なんか喜びが湧いてきますか。皆さん下向いてますね。ほとんど下向いてますけれども、そんな感じですよね。どちらかというと義務や強制的な、自分の意思に反したことをなんかさせられるような、そういったことを連想する言葉ですよね。重荷とか、負わせる、負わせないとか、避けるとかね、注意深くとかって言ったことは、そういうことを連想させると思うんですが、皆さん、あなたはここで記されていることを、その手紙の内容、このことをどのように受け止めておられるでしょうか。これが異邦人への救いのこの手紙であったとするならば、2000年ぐらい経ってますけれど、今の私たちに宛てられた手紙でもあるわけですよね。私たちこれ関係ないじゃない。今の私たちは、いやいや、アメリカの文化、アメリカの中での教会の文化や、こうあるべきだっていうのを私たちは守るべきです。追うべきです。ではないんですよね。もうここなわけですよ。この、ここで決められたことに私たちも立つわけですが、では皆さんどのようにそれを受け止めておられますか？指導者たちの伝えていること、それは明らかに偶像に備えたもの、血と締め殺したものと不貧困を避けることですよね。そのように書いてますか。そのことなんですが、それがこの手紙を通して彼らが、指導者たちが最も伝えたかったことですか。これはダメだよって。ね、これらを避けなさいよって。これだけはダメだよって、このことが一番大事だとして彼らが伝えたかったことなのか。先週の内容と被りますし、また私も何度ももうすでに言っていますが、このことを救いの条件のように理解している方はいませんか？私がもうちょっとこうなったら、私がこの罪から離れることができたら、私は神の子供として認められる、神様に愛される、もうちょっと聖書を知ることができたらって、その人の技、あなた自身のその正しさとか行いを救いの条件のように考えている人はいませんか？すでにお伝えしたように、このことは、このユダヤ人たちが律法を通して、もうずっと昔からそれが罪だとして理解していたことですよね。 それが異教の神々偶像であり不貧困ね、性的な不貧困、性的な意味ですが、また命をそういうふうにね、血を食べたりね、血が残ったものを動物を食べるっていうのはもう、もうこの生ける神様の外で行われていたこの異教の文化のを直接それを意味してたわけですよね。ですから彼らにとっては罪だったわけです。故にこれらのことを避けるということはユダヤ人たちへの愛の配慮だ。つまり彼らにつまずけを与えないためであって、決して救われるための条件ではない。私がもう完全にこれらを避けることができた、こういうことを守ることができた、じゃあ救われるっていうことではない。でもそれらがこの世の偶像や性的不貧困のことを言っている、深く関係しているゆえに、それらを避けることはイエス様を信じる者にとって間違いなく益と言える。避けるべきですよ、避けるべきです。なぜならばイエス様を信じてるっていう人はこれらを神々にすることはないからです。だから避けるべきなんだけれども、これらをしていないからイエス様を信じてるかって、そういうことではない。救われてるかってそういうことではない。救われたものはもうここからは離れたくなる、関わりたくなくなる。でもこのことはユダヤ人たちがもう本当にすぐに罪だと分かるので、あなた方は避けるべきだって、このことは避けなさいってこう書き送ったわけですね。ですから指導者たちが伝えたいことは、それはこのこと以外は何も重荷を負わせない、もう明らかに罪だと思うこと以外は、私たちはあれをしなさい、これをしなさい、ユダヤ人のようになりなさい、こうしなさいっていうことはもう重荷は負わせないよっていうことがポイントなわけですよね。なのにこれを見て、ああ、もうこの四つのこと、ああ、私は避けないとか、これはしてら、ああ、罪になるとかっていう話じゃなくって、つまり、法人が救われるには、ユダヤ人のようになる必要はなく、ただ、イエス様の恵みによって、それを信じる信仰によって、救われるっていうことを彼らは言ってるわけです。もうそれで救われる。で、そのように理解すると、この後続きます。そのように理解するなら、この後手紙を読んだアンテオ家の人々の応答がこの後に記されていますが、そのことも容易に理解ができる。30節31節、さて一行は送り出されてアンテオ家に下り、教会の人々を集めて手紙を渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。それを読んだ、この手紙ですよ。この手紙を読んだ人々は、その励ましによって喜んだ。今このメッセージ全くなしで、皆さん、あなたがご自分でこの手紙の内容を読んで、これを皆さん、あなたは励ましと受け止めると思います?そして喜びと思いますか?いや、本当に考えてみてください。読んできてくださったと信じるんですけれども、ご自分で読まれた時に、ね、それをご自分で読んで、ああ、本当にこれは励ましだなって、ね、エルサレム教会がもう時代もね、場所も超えて私に対する励ましだって言って、喜んだっていう人いますか?この手紙を読んだ人々は、これらのことを避けるべきだっていうことに励ましを受けたんではないんですよ。その救いが、ただイエス様の恵みによって与えられることに励ましを受けた。それゆえに彼らは喜んだ。自分たちが今まさにそのもう語られて、イエス様のことが語られて、その主からの恵みに預かっていることを彼らは喜んだわけですよね。ではどうでしょう。この手紙はあなたにとっても励ましですか?そこに励ましを見出すゆえに、あなたはこの救いを与えてくださった、ね、あなたは救われるために何かしなさいじゃなくて、私があなたを救うから、あなたは私を信じなさい。そしてそのようにして招いて、私たちにこの救いを与えてくださったイエス様を、心からあなたは今日喜んでいますか? 32節、33節。またそのことについて後で触れます。32節、次のとこ行きます。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って、兄弟たちを励まし、また力つけた。彼らはしばらく滞在して後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。ユダもシラスも預言者だった。教会の指導者たちの一部であったわけですよね、彼らもね。で、彼らは預言者だったので、ただ手紙を渡して口頭でその説明をこの通りですよってただ読んだんではなくって、多くの言葉を持ってアンテオ家の兄弟たちを励まして力づけた。この多くの言葉が御言葉から出なくて何でしょう。御言葉、つまりこの時にはまだ旧約聖書なわけですが、その旧約聖書の言葉でなくて何でしょう。私はこう思うんだよね、イエス様のことこう思うんだよね、彼らが自分の思いではなくて預言者ですからね、御言葉に基づいてるわけですよね。そこからイエス様、御言葉からイエス様についての語ることで兄弟たちを励ました。この救いは確かですよ、イエス様は来たるべきメシアですよ。預言者たちも語っている通りに、イエス様は来られたんだよ。そのようにして兄弟たちを励まし、力づけた。そしてしばらくの後、ユダヤへと帰っていきます。ちなみに34節がないと思うんですが、またこれは次週見ます。シラスが帰ったはずなんだけれども、パウロがシラスを連れて伝道旅行に行くので、ちょっと抜けてる場所があるんですけど、また次週に触れることができると思いますので、一応メンションだけしておきますね。35節、パウロとバルナバは、アンテオ家に留まって他の多くの人々と共に、主の御言葉を教え、述べ伝えた。すでにアンテオ家を拠点としていたパウロとバルナバは、ユダとシラスがユダへ帰った後もそこに留まった。彼らはそこで何をしていましたか？他の多くの人々と共に主の言葉を教え述べ伝えた。この他の人、多くの人々とは、もうすでに以前、アンテオ家の教会のこの指導者たち、6人ぐらいでしたかね、5人、6人いましたね。その指導者たちのことを見た際に、すでに見たわけですが、この人たち以外にも、御言葉を教え、述べ伝える人々がその後に起こされたんでしょうね。もちろんそうですよね。パウロたちがどれぐらいの期間、その伝道旅行に行っていたかわからない。この時もエルサレムに行って帰ってきて、その間ですけれども、彼らは何もしてなかったのかというと、ここを見る限り、御言葉を通して力強めて語っていたわけですから、それぞれの賜物に応じて教える賜物が与えられている人たちもいたことでしょう。そういう人たちはもうすでにリーダーとして立っていたということですね。リーダーがもう引退するまでは変わらないんじゃなくて、どんどん教師たち、ね、御言葉を語る伝道者たちはそこに起こされていたわけですよね。で、このところからもわかるように、初代教会は、主の御言葉が教えられること、述べ伝えられることを常としていた。当たり前のことですよ。教会なので、主の言葉が語られる、教えられる、述べ伝えられる、プリーチングされることは当然のことなんだけれども、当然のことのように彼らは主の御言葉に聞いたわけです。学んだわけですよね。教えられていたわけです。それによって心に励ましを受け、信仰が強められるため。御言葉は信仰を持ってそれを聞く者にイエス様とその恵みによる救いの素晴らしさを分からせてくれる。で、そのイエス様の素晴らしさ、いつも言います。イエス様の素晴らしさ、イエス様のその恵みによるこの救いの素晴らしさ、それに預かっていることの素晴らしさが分かるならば、そこには励ましが与えられるでしょう。なんだこんなものって思ってたら当然そこには励ましはない。なんだこのイエス様はどうせ祈っても聞かれないんでしょうってね、間違った祈り方をしてたらそうなるわけですけれども、御心に沿ってない祈り方だとそうなるわけですけれども、私たちは自分たちの偏見やいろんなものを持ってきて神様を小さなお方にして、なんだこの神様は、なんだイエス様は、この救いはこんなものかって思ってたならば、そこには励ましはないでしょう。 私たちが今生きているそっちの問題の方が、世の中の方がもっと大きく思える。でもそのただ中にあってイエス様の素晴らしさを知る、ね、そのただ中にあって救われていることの恵み、その素晴らしさを知ることで、そこには励ましが与えられる。で、励まされるならば、そこには喜びが生まれるでしょう。で、励まされてないのに喜んでるってイメージしないでしょ？励ましと喜びってリンクしないですか？あ、励まされたら、まあ、嬉しくなったっていう表現の方が、一般的には多いかもしれない。でも、励ましがあるので私たちは喜べるんですよ。そして、その、この主にあって、イエス様にあって、この救いにあっての喜びこそ、私たちをして他の人々にこのイエス様の福音を語らずにはおられなくさせるもの。もちろん喜びが今ないということももしかしたらあるかもしれない。でもその喜びがなかったら、この良い知らせを良い知らせとして伝えられないでしょ。で、その喜びはこのイエス様のうちに御言葉による励ましから与えられるというんです。もちろん御言葉はただ知的に情報として知るだけでは十分ではない。ただ旧約聖書を見てもイエス様って出てこないから、教訓的にアブラハムはこういう人だった、ダビデはこういう人だった、私たちはだからこういう人になりましょう、ああいう人になりましょうでは何にも変わらない。もちろん無駄とは言わないですよ。その学ぶことは必要ですよ。でも知的にただそれを知るだけでは、情報と知って、あとは私の力でやっていきましょうでは何も変わらない。聖霊によって私たちの心、この霊の目が開かれることなしには、誰もイエス様を、そしてイエス様のこの恵みを本当の意味で知ることはできない。で、そうであるならば、知れなかったらそこに励ましを見ることもないでしょう。励ましだって言っても、それを本当にその励ましだって見れる目がなかったら、励ましって思わないじゃないですか。私は励ましてるつもりなんだけどって言っても、その人が励まされてるつもりがなかったら何にもならないでしょ。でも、じゃあそれはどうやって起こるんですか。頑張ろう頑張ろうって言ってなるんですか。聖霊が私たちの心を開いてください。聖霊の導きに対して私たちも心を開くことですよね。ですから御言葉に聞くことと同時に、それが大事なんですよ、御言葉が大事なんですが、と同時に祈りが大切。祈り、形ではないです。祈りはこのお方に心を向けようとする。分からなくていい、でも向けようとするならば、その向けようとするそこに主は信仰を見てくださり、聖霊ご自身の霊を持って私たちの心の目、心の耳を主が開いてくださる。聖霊の助けを信じて祈るときに、聖霊がこの御言葉、だから御言葉大事ですよ。ただ祈るだけではなく、御言葉を通して聖霊が私たちにイエス様を証ししてくださる。わかるようにしてくださる。では皆さんにお聞きしますが、もういつも通っていることだと思いますが、今日あなたは主の御言葉に教えられていますか。去る一週間振り返った時に、あなたは主から御言葉を通して教えられましたか、語られましたか。教えられたことが、これはしてはいけないと学びました、あれは避けるべきだと学びましたって、それが悪いわけじゃないでしょ。それで、ああだから私はこれができたかできないかとかいう話じゃなくって、その、いや、イエス様はこういう素晴らしいお方だ、私はこんなものなんだけど、でもイエス様それでも許してくださる、ありえないですよねっていうようなね、その驚きを持っての励まされ力強められていますか。皆さん、あなたの祈りは聖霊の助けをいただいて、聖霊様助けてください、私の目を開いてください、イエス様とその恵みをさらに深く知ることができることで、イエス様をもっと愛したい。人でもそうでしょ。その人の素晴らしさを見てなかったら、ああ私が我慢して愛せばいいんだっていうだけでは愛せないでしょ。 でもその人のその素晴らしさを見たら愛したくなるでしょ。この人に近づきたくなるわけじゃないですか。神様も当然そうですよね。私たちがこの方を知るならば、聖霊様を通して深く知ることで、イエス様をもっと愛するようになる。イエス様への愛を深めたい。そのようなその願い、求めがあなたの祈りのうちにあるでしょうか。聖書には間違いなく何々しなさい、何々はしてはいけないといった表現が出てきますね。これは新約聖書においても。でもそれらをこのイエス様との愛の関係なしに、ただ戒めとして、ただ守るようにしてこれを実行するならば、そこには喜びはない。その意味がわからないから、目的が分かっていないから、あ、これをしてあれをしてってやるだけでは喜びはない。その行いも心の伴わない機械的なものとなる。そしてやがての日にはイエス様の前に、私はこれだけやってきましたから、あなたのために。皆さんそう言われて嬉しいですなんか当てつけのように聞こえないですか。やってきたんだから救ってくださいってなんか言った時に、あ、それこそここで言っているユダヤ人のようになりなさい、これ救われるためにこれしなさいっていうことでしょ。もしそういう考えがあったならば、ね、イエス様の前に出るまでに皆さん改めるようにしてください。いや、イエス様ありがとうございます、私はこんなんだったんだけれども、あなたは救ってくださったっていう、そのイエス様との愛の関係になってなかったらポイントミスしてますよね。でも神様はなぜそうなの。神様は何よりも私たちの愛の、私たちとの愛の関係、信頼関係を求めておられるからですよね。このお方が私たちを愛して、私たちと本当に信頼の関係を求めていてくださるから、故に主は御言葉と祈りを持ってね、わからないんですよ。でも私たちとしてはそれを、これを聞いて御言葉と祈りを持ってイエス様に近づくときに、イエス様はそれを喜んでくださる。まだわからないのか、まだできないのかじゃなくて、その状態で近寄る私たちのその心のある信仰を見て、イエス様は励ましてくださる。霊の励ましを与え、その心に喜びを与えることで、そこから私たちを他の人々に、への奉仕へと向かわせてくださる。そのようにしてイエス様との関係が愛と信頼によって立て上げられていくならば、私たちはいよいよ自分が全てのことから自由にされていることを悟る。今皆さん、あなたは自由ですか？イエス様によって私たちは自由にされたってあるわけですが、本当にその自由の中を生きていますか？クリスチャンになって年数を重ねたら、どんどんどんどん責任も教会の中でもいろいろ与えられて、もう役割があってって言って重くなって、もう自由さを失ってるってことはないですか？この愛と信頼の関係の中で私たちが築き上げられていくならば、私たちはいよいよ自分が本当に自由にされていることを悟るようになる。でもその自由が、ああ、ね、自分の欲を満たすため、自由だから何でもありだ、この4つ以外は何、じゃあこれらを避けるべきってことはそれ以外は何でもありですか、じゃあ私は好きなことしますっていうのは、これはもう全然ポイントが違うわけですが、じゃない、この自由は私たちが強いられて愛する、強いられて使えるんじゃなくって、自由だからこそ自由でない人たちにイエス様を届けるために、私たちは進んで愛を持って他者に使えるために与えられている自由であることを分かるようになる、知るようになる。私たち信仰者はなぜ自分のためではなく他者に使えることができるのか。損得感情で捉えたら損でしょ、他の人に使えてって言って、もしかしたら下心があってそこまで賢くってね、これをやったらこの後帰ってくるぐらいまで計算できたら得の方に入るんかもしれないんですけれども、でもそうではない、ね、他の人々に使えるっていうこと、なぜそれができるんですか。イエス様が ご自分の愛されるもの、つまりご自分とも一つにされている私たちのことですが、私たちを主ご自身が心配してくださる、ケアしてくださるからですね。思い煩いの方じゃないですよ。私たちのことを心配ってケアしてくださるからです。私たちとしては自分のことを後回しにしてね、私もよくそういう思いに駆られますが、自分のことを後回しにして他の人を優先することで、じゃあ自分はどうなってしまうのか、ね、私の生活、私の家族はってこうなってしまうんではないかと不安になることもあると思うんです、まあ、そこまで他者に仕えている現状があればの話ですがね。でも主が責任を取って持って最後までケアしてくださるので、私たちはそれでいい。もう私はどうなるんですか。いやいや、この神であられる方が私のことはケアしてくださる。で、なぜそんな確信を持って言えるのか。それが十字架ですよね。イエス様の十字架。それを証明するのがイエス様の十字架。イエス様は罪人である私たちをその罪と滅びから救い出すために、ご自身の命を罪の代価として支払ってくださった。もしこれがなかったら、私たちは自分の罪に対する罪の代価は私たちの命ですよね。そこに救いはない、永遠の命もない。私たちはもう自分の命をもって償ってそれで終わりです。がしかし、イエス様がご自分の命を代価として支払ってくださった。十字架にかかり、その身代わりの死を遂げることで私たちを贖い出してくださった。そして主は三日目によみがえられ、ご自分を信じるすべての者に永遠の命を約束しておられますが、そのようにして私たちを救ってくださった方は、私たちが最後までこの救い主から目を離さない、この方にずっと信頼して歩めるように、ご自分の聖霊、ご自分の霊、聖霊と御言葉を持って私たちの心を励まし、その信仰をいつも強めてくださる。だからこの御霊、聖霊、ホーリースピリットが大事なんです。ホーリースピリットなくなった時点でもかなり危ないですよねって思いません？私がこれを何とか言いくるめようとしてんじゃなくて、普通に聖書から見て、イエス様も聖霊の約束をして、聖霊抜きで皆さんこの救われたね、その後の信仰の歩みもそれでできると思います？ましてや聖霊を置いといて、プラス御言葉も置いといてとなったら、じゃあ私たち本当にクリスチャンなのか、本当に救われたものかって、聖書からですよ。私がジャッジするんじゃない。聖書から本当にそうだと皆さんはご自分で定義できます？いや、それでもクリスチャンなんだよって言えますか？私ジャッジしてるんじゃないですよ。それは普通に御言葉から。イエス様は聖霊と御言葉を通して私たちを励まし、力強めてくださる、助けてくださるお方なんです。だとするならば、この方のもとにはいつもその励ましがあるんでしょう。いつも私たちイエス様のもとに行くならば、そこに励ましがあるゆえに、私たちはイエス様を喜びの理由とできる。暗闇が増し加わります。世界中にいろんな問題がある、日本も間違いなく含まれている、その中にあっても私たちはこの希望を失うことはない、喜びを失うことはない。なぜなら私たちにはイエス様がおられる。そしてこのお方は私たちを励まし、ご自身の言葉、またご自分の霊を持って私たちを励まし強めることで、私たちにその喜びを与え、私たちがもう泣く泣く、もういやいやじゃなくって喜んで、この救いの良い知らせを述べ伝えることをさせてくださる。イエス様に近づくことですよね。今日もイエス様は私たちを近くに寄りなさい、私のもとに来なさい。イエス様は私たちの現状を知っておられますよ。で、それを突っ込もうと思えばいくらでもそれを言うことはできる。でもそこじゃない。分かってて、私が変えるから、私が助けるから、あなたは今日私の前に立ちなさい。主はアブラハムに言われたように、私が全能の神である、あなたは私の前を歩み、 全きものであれ。それは自分でしなさい。私が全能である。あなたは私の前に来なさい。私と共に歩むならば、私の声を聞いて歩むならば、私があなたの道をまっすぐにする。お祈りしましょう。